ワーナインラジオ、この番組は、素敵なゲストを招いて、あ違う、それは他のラジオだ。それも他のラジオだ。どうでしたっけ。あ、この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、1ヶ月半ぐらい空きましたかちょっとちゃんと確認してないけど、多分過去最高の空きだと思います。お久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。というわけで、いやー、さっきさ、前回のアップっていつだったのかなって見たら3月2日でしたね。で、今日がもう4月の半ばなんで、結局1月半ぐらい丸々空いちゃいました。本当にお久しぶりです。4月の17日ですか。まあ本当はね、3月2日によく更新できたなってのも今振り返られたんですけど、3月の9日にやったゲームマーケット大阪、ゲームマーケット2014大阪ですね。あそこに参加させていただいた後に、まあすぐにね、収録してあったよしな仕事をお話しできればよかったんですけども、まあもろもろあって、今回やっと収録という形になりましたわ、ということで。まあ、久しぶりすぎてね、もう一月半ですよ。一月半もあったらね、もう何もかも忘れますね。ラジオの出だしもなんどうだっけなみたいなことだし、このラジオって俺何のためにやってたんだっけなとか、ラジオってどんな風に喋ってたっけなみたいな、全然忘れてもね、全然喋れてないですよね。もう全然ダメだと思うんですけど、喋ってんじゃんみたいな話ですけど、まあこのノリだけを今喋り始めたら思い出したんで、わかんねえな。もう脳じゃない、どっか身体的なね、喉と、どこだろう、鼻の下のあたり、よくわかんないあたりだけが記憶を持っていて、脳にはもう全然その、ラジオのトークとかは、メモリーを持ってないんだと思うんですけど、まあ、そんな、今度はともかくとして、本当に皆さんご無沙汰でございました。まあ、言い訳から始めるとね、非常に、まあ、これちょっとボドキュアさんもラジオでおっしゃってましたけども、今日がオフで、今まで溜まってた他のポッドキャストもバーって聞いたんだけど、ボドキュアさんも最新回でおっしゃってたんですけど、ちょうどそのね、3月末から4月に変わるっていうのが、消費税増税前で、年度末で、他にももろもろあってさ、XP が終わるだ、終わんないだとかさ、まあまあ、もろもろあって、まあね、いわば、職場が地獄とかしまして、まあそんな風になると全く思ってなかったんですけどね。まあちょっと思ってたけど、ここまでとは思わなくて。なんだろうな。陸に上がったマグロ漁船みたいな感じになってたんだよ。ちょうどね、時事ネタで言うと、バイブルハンターっていう聖書のゲームも出ましたけど、バイブルといえば聖書でノアの箱舟ね。旧約聖書に言われたノアの箱舟って地球がこう沈んじゃうような7日7番の大洪水を逃れるためにノアが作った箱舟ですよ。いろんなね、珍しい動物たちを入れて、あと人類も少しだけ入れて、神様のね、怒りから逃れたっていう、その、ノアの箱舟の話がありましたけど、なんかノアの箱舟と思わしき木造の船が、どっか、なんだっけ、高い鉱山のどっかにあるんでしょ？木の船が高いお山の上のどっかにあって、これはノアの箱舟じゃないかって言われてるみたいな話を聞いたことあるんですけど、まあそんな感じ？遠洋漁業のマグロ漁船で、もう何も楽しみもなく、ただただマグロ取るだけの生活をして帰ってきたらなんかお金貯まったね、みたいな、マグロ漁船に乗るってそういう例えがあるんですけど、そのマグロ漁船がたまたま太平洋に出ないで、ちょっと日本、東京のね、東京湾のそばの、職場が、マグロ漁船になっちゃったっていうことだけだったんですけど、まあ、そのマグロ漁がね、ちょっとまだ終わんねえんだ。ちょっとマグロが取れすぎたのか、マグロが不良すぎたのかちょっとわかんないですけど、マグロがあっち行ったりこっち行ったりしてて、まあ、ちょっと終わんなくってね。で、まあ、僕の記憶から、3月っていう月がほとんど消えたな。まあ、ゲームマーケット大阪行ったのと前回収録したって、その2点以外の3月の記憶がほとんどなく、 そのマグロ漁船、まあ、仕事の話引っ張ってもしょうがないですけど、陸上マグロ漁船がさ、俺の記憶だとすごい忙しかったの、年頭からだから、なんかすごい記録的な豪雪、雪が降ってさ、マグロ漁船の玄関が開かないみたいなことがありましたから、そんな、それを乗り越えて桜が散ったからね、なんかもう随分と今年はね、当たり年だね、いろんな意味でね。いう感じで、まあまあ今まですいません、長い間空いちゃいましたけども、まあその間にゲームマーケット大阪ね、3月9日は、まあ、特貫工事的な形で参加させていただいて、実際3月9日日曜日の、朝方昼前ぐらいには新幹線乗って大阪行って、昼過ぎに、大阪着いて、だから朝の新幹線かな、で昼のゲームマーケット大阪をちょうど昼ぐらいかなに着いて、まあ、ちょっといろいろな方とご挨拶したり、会場見て回ったりなんでかんだり買い物したりして、でその後、まあ交流会がありまして、その皆さんゲーム制作だったりなんでかんだりの皆さんと一緒に、まあ晩飯食って、その後二次会でね、もういい感じに酒も入って二次会も、まあ、いろんな話をさせていただいて、というような感じの楽しいね、大阪旅行、完全に大阪旅行だね、をだけさせていただいてって感じでしたね。いやー、ゲームマーケット大阪、ただね、まあ、このラジオも、一応その、名目上って、なんだ、よくわかんなくなってきたけど、パワーナインゲームズの、まあ、ラジオと、パワーナインラジオだと言ってるんで、ボードゲーム制作サークルのラジオのはずなんですけど、まあ今回はさ、その今までゲームマーケット、その朝1からおしまい畳むとこまでずっといたから、ゲームマーケットについていろんなことを言えたんだけど、今回その大阪に着いたのがさ、そもそもお昼だから、もう一番バタバタして忙しくて人がいっぱいいて暑い時期を見てないわけですよ。着いた頃にはまあ落ち着いてんのかなと思ったら、でもそれでもね、今年のそのゲームマーケット大阪かなり人出が多くて、うん、あとね、お昼、ちょうどお昼時期に行ったのがタイミング的には当たりだったのか分かんないですけど、なんかね、海外の人が結構いたイメージありましたね。うん、でも本当いろんなところにご挨拶させていただいて、さ、もうゲームのタイトルさっきいただきましたけど、バイブルハンターとかね、あとアリストメイズとか、いろいろ可愛い買い物も買わせていただいて、うん、あと、まあすいません、もうさすがにいろんな人といろんなとこだったんであれでしたけど、あ、これ言わなきゃいけないなっていうのは、あれですね、会場を歩いてたら、まあ一目でわかる、フランとアマンと仲間たちのアマンさんがいらっしゃって、ああ、ナイスさん、ナイスさん、このゲーム面白いからさ、ちょっとやってきなよって言って、アバンさんは自分でブースを出してるわけじゃないと思うんだけど、いつも出会うと、どっかのブースに、の私有宅にいて、ゲームを進めてくるっていう、不思議なね、不思議な感じ、ボードゲーム制作者からしたら凄まじくありがたい感じで、立ち回ってらっしゃるんですけど、これ面白いからやってきなよって言って、止められたブースがあったんですよ。で、それ陳年組さんっていうところのブースだったんですけど、僕そのまだ会場着いてすぐで、まあまだいろんな方とご挨拶しようと思ってたから、そのじゃあちょっと待って、アバンさん、まず買ってくるからっつって、いやいや、これ今から遊んで楽しかったら買うんじゃないのって言われたんだけど、いや、まず買ってくるから、経験上私有してる間に売り切れたりとか、あと、もうアバンさん信じてるから、まず買うから、つって、まあ、このアクションが意味わかんないと思うんですけど、陳年組さんのとこ行って、まず買ったのが、色メガネっていうゲームだったんですよ。これすごい面白いゲームで、フラーバーの方でもね、アバンさんが推してるんで、そっちを詳しくは聞いてくださればいいかなと思うんですけど、で、まず買って、その後アバンさんと、その陳年組さんの人と一緒に試遊させてもらって、すごい面白かったんですよ。カードの枚数も非常に少ない。本当に今の日本の制作ゲームっぽい、プリミティブな感じ。で、なんだろうな。ドクロとバラ的なんだけど、それよりも数字の計算が入ってくるんで、ちょっと意外性がね、生まれててすごい面白いゲームで。 で、そしたら案の定だよ。あの、まあ、色眼鏡が楽しくって、しばらく遊んだのよ。ワンプレイがすごい短いから、何回も何回も遊んでたせいもあるんだけど、案の定、テストプレイが終わった頃には、色眼鏡の在庫なくなってんの。まあ、昼着だったからね。あの、会場着いたのが昼だったからっていうのもあって、先に購入だけしたんですけど。まあ、そのゲームもすごい面白くて、まあね、あの、アバンさんはどう、ゲームマーケット大阪の会場もまあ広いんですよ。広いし、いろんなゲームが出てるんだけど、どうやってね、あの会場で、あ、今回来てるわ、これっていうゲームを見つけてるのか、すごい謎ですけどね。うん。あと、まあいろいろその、まあアバンさんにキャッチされて、色眼鏡を遊んだって、買った、無事買えたんでよかったんですけど、まあ、あと他にもいろいろご挨拶させていただいて、まあ、バイブルハンターも買って、アリストメイズですね。あの、三撃ルーパーのバカファイアさんのとこ行って、アリストメイズって新作も買わせていただいて、あの、先に言っちゃうと、その、あの、マグロ漁船にいたからさ、いるからさ、まださ、そのマグロ漁船ちょっとボードゲームできなくて、あの、まだ購入したゲーム全然遊べてなくて申し訳ないですけど、で、バカファイアさんのとこに行ったタイミングでも、その、あれだな。あの、バカファーさんがすごい外人3、4人に絡まれてじゃないけど、質問されていろいろ一生懸命対応されてたのを見てましたけど。あとそのバイブルハンターのブースも僕が買いに行こうとしたら、やっぱ海外の人4人ぐらいが、あの、質問してて、バイブルハンターについて、あの、キリスト教圏と思われる人たちから質問してされてるってすごい、あの、大変そうな感じでしたけど、外人がすごい多かったような印象ありましたね。うん。あの、ワンドローさんのとこにもお邪魔させていただいて、キングダムオブフールズとローラと魔法のカードゲームと買わせていただいて、まだね、本当に残念ながらまだ遊べてなくて、うん、っていう感じでしたけどね。あとはあれだ、鍋の企画さんのとこ行って、人狼コインと、あと鍋の企画さんがあの、販売されている袋、本当にあの、手ぶらじゃないけど、カバン1個でフラッと大阪来ましたみたいな感じだったんで、あの、袋が鍋の客さんのところで売ってたはずだなと思って行ったんですけど、ね、それで、これさ、あの、鍋の客さんのゲームの話、確かちょっと前もしてるからあれなんですけど、犯人は踊るとか、王様のマカロンとか作られてるサークルさんなんですけど、なんかさ、すごいおどけた感じの、可愛いディフォルメされた王様キャラとかこう踊ってたりするじゃない、鍋の企画さんのサイト行ったり見たりすると。だからなんか俺のイメージ、小柄な人で勝手なイメージよ、イラストから来たイメージよ。で、あの、いろいろアイデアマンな人なのかなと思って行ったらだよ、そこにさ、あの、なんだろうな、首筋のところカッターで切る必要ありますかみたいな感じの巨人がいるんだよね鍋の企画さんのとこに。そう、僕は大阪行って巨人といえば、ボードゲーム研究室の冒険の川崎さんっていう巨人に襲われるから、あの、腰からワイヤーピシャーって出すやつだけ準備してからいけないなと思ったんだけど、全然予想しないところ、壁の内側ですよ。ゲームマーケット大阪の、あの、マーチャンダイズマートっていう壁の内側にもう一体巨人がいたみたいな感じなんですよ、鍋の企画さんが。これ誰も言わないから言いますけど、鍋の企画さん対冒険の川崎さんがあるで、あるでじゃねえよって感じだけど、どっちがエレン、どっちがエレンいいけどさすごいね、あの、びっくりしたんだけどさ、単純にびっくりしたって話なんですけど、鍋の企画さんすごい背大きくてびっくりしました。はい。あの、名刺だけちょっとそそっと渡してビビってたんで逃げてじゃないけど、人狼コインと袋と買って帰らせていただきましたけど、人狼コインも、あの、すごい質感のいいコインでね、4人でやれるすごいミニ人狼みたいな感じですごい良くて、で、新しいルールで2人でやれるよってルールが出されてたんで、早速帰ってからね、うちの嫁とやって、あの、ゲームで勝ったらずるいって一言感想いただきましたけど、なかなか難しいっすよね、二人用ゲームね。あの、一方的に2、3回勝つとずるいっていう感想に変わるっていう、そこだけなんとかしたいですけどね。 それゲームの宿命かなと思うんで、二人用ゲームの、うん、まあまあそんな感じだったんですけどね。あとはね、そうそうそう、会場でペガの屋根裏部屋ってポッドキャストをやられてるペガさん、ドラゴンズストーンをね、パーダンゲームで作ったゲームですけど、ドラゴンズストーンをすごい気に入ってくださって、ポッドキャスト内で取り上げてくださったりもしたんですけど、ペガさんとお会いして、ペガさんがドラゴンズストーン持ってきてるんで、これで遊びましょう、ゲームルールを教えてくださいって話になって、そしたら全然違うポッドキャスト界の重鎮というか、すごいもう大先輩である澤田さんもいらっしゃっていて、澤田さんとペガさんとあともう一方と僕とでドラゴンズストーンやったんですよ。で、これペガの屋根裏部屋、今回すごいな、超コラボラジオみたいになってるけど、ペガの屋根裏部屋さんの最新回を聞いていただくとわかるんですけど、ペガさんが持ってこられた自分のね、私物のドラゴンズストーンを開けてセッティングしてたんですよ。ファーストプレイのセッティングしたら、どうもね、箱のバッて開けて出した中で言うと、ドラゴンズストーンって小物がいくつかあってさ、フラッグって言って旗みたいなやつと、あと真ん中に置くボード。で、ボードにラウンドマーカーって言って、黄色い透明なおはじき、半透明おはじきみたいなのが一個あるんだけど、バッと準備始めた段階で箱の中に、おかしいな、黄色いおはじき見っかんねえなと思って。でもその横にまた澤田さんとまたもう一方いらっしゃって、ゲームの準備して、これから、ゲームの説明を始めなきゃいけないからさ、とりあえず説明始める準備として、コインがね、コインのトークンはいっぱいあるから、コインのトークン代わりに1個置いとくかって1個置いといたんですよ。で、最悪ペガさんがその黄色いおはじきをもしそのなくされてたとしても、ゲームマーケット大阪に行くときに、名刺代わりにじゃないけど、自分のカバンの中にドラゴンズストーン2個ぐらいは持ってきてたから、で、その中からその黄色いおはじきを後で、ペガさんにあげればいいかなと思って。で、うちには、ドラゴンストーンになり損なった端材、パーツがゾロってあるから、黄色いおはじきは家に山ほどあるから、だからそれで、ペガさんに後で、お渡しできればいいかなと思ってたら、これはペガの屋根裏部屋の方を聞いていただければわかるんですけど、ペガさんの方は全く違った感想を、お持ちになったらしくて、ペガさんの方では、ちょっと待って、ナインさん、これ、俺がもしかして、おはじきなくしたんと思ってんちゃうんかって、すごい、ドキドキして心配されたらしいんです。で、僕としては、ボードゲーム制作者として、そのペガさんがすごい、リスペクトみたいな対応してくださってるのを分かってるんで、すごいあれなんですけど、僕個人、僕側としては、僕作ったゲームはもう、1年前に作ったゲームなんで、もう流通したゲームで、遊んでくださって本当にありがとうございますっていう、僕側からしたら受け身の話なんです、意外と。なんで、なくされてたらそのコイン、トークンあげようと思ってただけだったんですけど、ペガさんはすごいドキドキされたみたいで。でも結局ね、その箱からは無事その、ラウンドマーカーも出てきて、で、一緒にその澤田さんともドラゴンズストーンを遊ばせていただいて、もう、ドラゴンズストーンを紹介させていただける場をね、ペガさんに作ってもらえただけでも、俺の中ですごい嬉しかったんだけど。ね、楽しく遊ばせていただいて、あとその、ドラゴンズストーンの拡張セットっていうのが、結局、200か。なんか出したんだけど、あんまり数を世の中に出し切れてなくて、まだ欲しいと言ってくださる方がいらっしゃって。で、ペガさんも欲しいですって言ってくださったんだけど、現場で大阪に僕はブースはないけど、とりあえず持ってきて行っていて、で、それでペガさんに、友人として、売りますっていう形で、もうそのブースがあって、ブースで大ピラに売りますじゃないからね。あんまりこう、大ピラにやれる話じゃないですか。いうので、お渡しできたりとかもしたんで、よかったかなと。で、大阪はね、すごいもう次回はもっと大きい場所でやっていいんじゃないですかね。アークライトさん。いや、アークライトさんに言うのが筋なのか分かんないですけど、大阪もその前回の大阪はブースを取りまして、ニコマスのね、ニコマスって言うとあれだけど、あゆえよ P と一緒に、 二人でブースを切り盛りしてたんですけど、今回そのブースは取らずにお昼着で見た限りでも、やっぱりもうどんどん盛況になってきて、今回は、今回の大阪は去年の大阪と同じサイズの、場所だったのかな。もう一つホールが増えたのかな。いや、同じかな？ごめんなさい。ちょっと記憶が曖昧ですけど。もっとホール増やすか、もっと面積広げていいんじゃないかなっていうぐらいの大盛況っぷりだったと思います。勝手なね、参加者としての意見なんで、主催の方がどう思われてるかわかんないですけども、なんでね、どんどんまだまだまだ来てんなボードゲームって感じでしたけど、逆にね、そのまだまだ来てんなボードゲームっていう中で、そのこう1年半約2年ぐらいゲームマーケットにずっとさ、その出店側でいたんですけど、今回完全なお客としてね、お昼に行ったら、なんかね、なんだろうね、なんかやっぱちょっと切ないものがありましたね。なんだろうな、ステージでみんなが踊ってて、俺も踊ってる側だったのに、今回あの舞台から見てる側みたいな、なんかそのね、なんか微妙な、なんだろうな、俺もそっちに混ざりてえなみたいな感はやっぱ思いましたよね。ただまあ、ちょっとマグロ漁船にいたんでね、まだね、マグロ漁船にいるんでね、そういう意味で次のゲームマーケットの次の東京がすごい危ういんだよな。パワーナインゲームズ、とりあえず抱えちゃってる在庫としてのドラゴンズトーン10個とドラゴンズトーン拡張を出せるんだけど、他になんか出せるもんないかもしれないね。プレイタックも取ってんだけど、最悪そのプレイタックもプレイタック、まあ、ドラストやってるかぐらいの感じかもしんないんね。まあまあその話はまあ応用しますけども。で、まあ、ゲームマーケット大阪ちょっとまあ行ってすごい楽しかったんですけど、一個人、一、ゲームサークルの主催者的なスタンスで言うと、まあやっぱ出店側に回りたいよね、その方が楽しいしね、みたいな感じもしました。あといろいろ見せた中ではね、世界の金井さんがね、金井製作所の金井誠二さんがね、だから全然違う、金井さんの作ったゲームじゃないブースでずっとゲームのインストをされていらっしゃって、あ、働いていらっしゃるっていうのを見たっていうのと、ご挨拶だけさせていただきましたけど、あとはあれだ、開示人狼。今回そのゲームマーケット大阪の一番裏のページにも出てましたけど、カイジ×人狼擬人暗記編っていうのが今回出展されてまして、で、それの販売をしてなかったんだよな、確かな。で、販売じゃなくてその私有だけされてて、販売は予約取りますみたいになってて、 でもそのこのカイジ人狼をそもそも作ったのが中村誠さんって、もういろんなことをされてるで有名なね、中村さんなんですけど、はやぶさくんの冒険とか、ボインとかの中村誠さんですけども、で、中村誠さんがインストというかそのゲームの紹介をしながら開示人狼を、回してるゲームマスターをされてるところを横で見てました。多分中村さん僕の存在に気づいてなかったと思うんですけど、こっそり立ってました。そしたらね、すごいやっぱ人狼なんだけど人狼じゃないみたいな、やっぱ味付けがすごい違ってね、面白そうでしたね。その人狼か人狼じゃないかっていう、カードと、それ以外に役職カードっていうのは別で配るんですよね。だから人狼で占い師とか、人狼でボディーガードとか、そういうことが発生する。で、要するに人狼じゃない、村人側でも役職がないっていうのは基本ないので、なので、僕、ただの村人なんですよ。でも人狼じゃないんですって、なんだろうな。特に最初の夜に、お前人狼だろうって疑われた時に、僕は村人です。僕は死にましぇんみたいな101回目のプロースみたいになって、100回おめでとうございます。冒険さんおめでとうございます。なんか微妙なところに今差し込んじゃいましたけど、ボードゲーム研究室ね、100回超えたということでおめでとうございます。まだ、50回も満たない若輩者なんで、よろしく、今後ともよろしくお願いしますってなる。で、もう一回話戻すと、怪人狼に戻すと、こんなところで差し込まなくてもいいけど、怪人狼に戻すと、 そのただの村人でなんですよってあの無理な主張をするみたいなシーンが少なくなるんで、それもいいと思うし、いろんなシチュエーションがねコンビネーションで起こるんですごい面白いなと思いました。あとそのペリカ、っていうそのお金が存在して、いわゆる人狼って村人側がお前が怪しいって言って釣り殺す、まあもしくは村からその除外するっていうことと、あと人狼側が夜中に村人を食い殺すって2回のその処刑のパターンがあるんですけど、その村人が、同じ村人かもしれない、あいつ人狼だと思うよって言って釣り殺す際にお金を払えば保釈できるんですよね。ペリカ強いね。でそういうペリカの使い方と、あとその各種特殊能力ね、占い師だったり、まあ、いろんな特殊能力があるんですけど、その特殊能力を使うときにペリカがかかる。で、例えば、役職名ちょっと忘れちゃったんですけど、その保釈金を払うのが安い職種があるとかね。なんで、話し合いするときに、僕役職はその、安くなる役職なんで、僕じゃあ怪しいと思うなら、釣ってくださいよと。その代わり、僕を釣るって言ったやつは1000ペリカよこせと。そうしたその代わり俺は釣られてやるよみたいないう交渉とか、あと逆にお前を怪しいから釣るけど、もし人狼じゃなかったら俺1000ペリカ払うからみたいないうこととか、まあいろいろできるっていう、そこの交渉の余地がまたね違ってきてて、なかなか、まあどっちかっていうと人狼を慣れした人向きのゲームかもしれないですけども、まあいろいろプレイの幅が広がるすごい面白い感じでね。まだ買えんのかな？ごめん。これ確か受注生産だったような気がするんですけど。まあちょっとね、エスポワール号に乗ったみたいな感じのマグロ漁船に乗ってたんで、ちょっとこのお話をするの自体がちょっと遅れちゃいましたけども。まあすごい面白そうだなと思って。ちょっと残念ながらプレイに参加できなかったんですけど。いう感じでしたかな。で、まあその後、夜中のその交流会戦、冒険さんがやられた交流会の方にも参加させていただいて、いろんな話をね、まあ主に一緒にいたのが、ボストボードゲームボードのコーディさんとか、あとまあ数名の方と、まあ、固まってたっていうわけでもなくて、まあいろんな本当にいろんな方とわちゃわちゃお話しさせていただいて、その大阪直前にこのパワーナインラジオでボードゲームおじさんについていろいろ喋ったと思うんですよ。その初めてボードゲームをやるって方にどういうゲームを進めたらいいのかみたいな話をしたと思うんですけど、でそれでさ、こうね、このラジオとしては真面目な話なわけだよ。今までさ、このパワーナインラジオ、これ初めて聞いている方っていう人もいると思うんですけども、パワーナインラジオっていうのはボードゲームポッドキャストかと言われると、まあそうかもしんねえよぐらいの立ち位置なんですよ。曖昧な、ちょっとほわっとした立ち位置なんですというのは、このラジオの第2回ぐらいを聞いておられると、俺は人間を呼べるぞジョジョーっつって、ジョジョーっつった瞬間にジョジョーってウレションしてるみたいな感じの話とか、あとは俺がね、いい、そこそこおっさんなんですよ、俺ね。で、そこそこ年取ってきたから、健康診断で、バリウムを飲んだみたいな話の、バリウムの話とかを延々してる回とかもあるんです。だからボードゲームポッドキャストかと言われると、まあそっかもね、ぐらいのところなんですけど、その直前、ちょうど大阪直前の時にすっごい真面目にさ、初めてボードゲームをやる人にはこういうゲームがいいと思うよみたいな話を延々としてたもんだから、初めてね、その大阪の現場で、小野さん、テーブルゲームインザワールドの小野さんと、ボードゲームおじさんの会聞きましたっていう話で盛り上がったんですけど、多分、かきっとそのボードゲームおじさんの会だけ聞かれたんだろうなと思って、普段すごいもっとバカな話ばっかりしてるんで申し訳ないですみたいな話をしながら、いやでも本当お話できてすごい嬉しかったんですけどね。本当にいろんな方とねお話しさせていただいて、もうまあ完全にその今回の大阪ゲームマーケット大阪は出店側でもなかったですから、ただまあ、ゲーム制作者というよりは本当に、ボードゲーム系ポッドキャスト1DJ9 さんとして 会場に行って、交流会とね、あとその後の二次会が目当てで行ってのもんですから、まあ、ゲームが本当に目当てだったら朝一に来いよって話だからさ、だからまた棚心さんのゲーム買えないんだよと思ったんだけど、すっごい残念だったんですけど、まあまあそんな感じでね、いろんな方とお話できて本当に良かったんですけど、うん、まあ大阪でね、あとね残念だったのはね、いくつかあって、まあ、着いたのが遅かったってのが悪いんですよ。まあ、ほとんどね。なんだけど、一つは、放課後サイコロクラブの中道先生が、放課後サイコロクラブを買ったらサインしてくれるって、あれにね、あれに間に合えばよかったんだけどね、あれ間に合わなかったですね。まあ、その後の交流会で、中道先生とちょっとだけお話しする時間が取れて、僕のね、熱い思いの丈を、勝手に一方的にぶつけてきましたから、あなたがいたから、もうあなたを僕らは待っていたみたいな話をずっとねして、すごい迷惑そうな顔されましたから大丈夫ですけど本当に放課後サイクルクラブ楽しく読んでますんで、ぜひどんどん頑張ってください。で、あとね、もう一個残念だったのはね、ボードゲーム系ポッドキャストのミスミス3のお二人が、ミスターとミスーちゃんのお二人がゲームマーケット大阪に来てたらしいっつうんだけど、それが会えなかったんだよね。本当にその2点と、あと種心さんがあわよくば変えたかもって、その3点でね、もっと頑張って早く大阪行けばよかったなっての本当に思いましたけど、いやでもミスミスラジオはあれなんでしょ、今後また今後は最新回聞きましたけど、ミスターさんが一人喋りでやるってことでしょ。やったね、ついにね、ボードゲーム系ポッドキャストの僕が知る限り一人ラジオといえば僕でしょ。でボソボードゲームボードのコウジさんでしょ。でついにミスミスもね一人ラジオですよ。これでね、一人喋りっていうのがもうなんだろうな、精神病でしかないっていうことがね、きっと分かってくると思うんで、虚空に30分から1時間喋り続けるっていうのが、多分精神鑑定受けたら罰つくやつだよねそんな感じだっていうのが多分きっと分かると思うんで、今回のね、ミスミス最新回はちょうどそのボソボードゲームボードのコウジさんをゲストに呼んでやられたんで、まだだと思うんで、この一人喋りをね、ミスターさんが頑張るっていうのをぜひ楽しみにしようと思うんで、いやでも喋りは難しいですよね。このさ、忙しかった中でテレビで「笑っていいとも!」の最終回があってさ、最終回、お昼が最終回で夜最終回スペシャルってやった時に、さんまとタモリが昔いともにあった名物コーナーをもう一回やるっていうんで、さんまとタモリがただただ二人で雑談するみたいなコーナーをやってたんですけど、いや本当面白いんだよね。そのただの喋りじゃない、その和芸みたいなことで、その誰かをいじるとかじゃなくて、本当に話自体が面白いみたいな、あれはすごいよね。今のなんかテレビのお笑いってあんま僕そんなコントは好きだけど、例えばナイナイがやってる番組だったり、ダウンタウンがやってる番組だったり、まあそういうお笑い番組的な番組って人をひたすらいじる系が多くて、もしくは無理やりなシチュエーション作ってそれを楽しむみたいなのが多くて、あんま好きじゃないんですけど、そのね、いいとも最終回のね、タモリとさんまの雑談はちょっとすごい来るものがありましたね。ああいうトークはすごいなと思って。あと伊集院さんもそうですけど、もうラジオといえば伊集院さんで、僕このラジオやってますから、まあそんな感じですね。なんかだんだん話がずれてったけど、まあミスミスラジオ聞いてるんで、次回一人喋りをね、どんな感じでやられるのかもうすっごい楽しみにしてるんで、ってハードルをバーンって上げた状態で、ぜひ次回ね、突っ込んでほしいなと思うんで、よろしくお願いします、ミスター君。楽しく聞かせていただこうと思いますんで。ねえ。そうそう、あと現場ではその、コウジさんとかといろいろ喋って、ラジオ、すごい真面目なラジオの話、今、どんなボードゲームポッドキャストが求められているのかみたいなね、かっこいい話もしましたけど、バカな話もいっぱいしまして、特にそのゲームマーケット大阪の二次会、まあ一次会はその冒険さんの大交流会で、いろんなね、著名な方々とか、もうボードゲーム界でもう名の知れた方々とか、いろんな話をさせていただいたんですけど、 二次会はもうちょっとこじんまりとした感じで、まあいろんな、まあ大阪乗りだよね。いわゆるその、どっかんどっかん笑いを取んなきゃいけないみたいな場に僕なんてね、その東京のじゃかいものが入ってて、笑いが取れるのかみたいな、飲みの席になってましたけど、なかなかね、すごい、ああ、すごい、大阪ってすごいわ、と思いながら片隅でね飲んで酔っ払っていろいろ喋ってましたけど、もうそのまああくまでね飲みの席として言ってたバカ話で、一つゲームを思いつきまして、ゲームを思いついたっていうんじゃないけど、まあ人狼がよくあるじゃないですか。あのこう人狼で最初の夜にみんな顔捨ててくださいつって、役職決まっててさ、人狼の人は顔上げてください、はい顔下げてください、あの役職確認のやつね。あれで、じゃこういうのはどうだ、こんな新しい人狼はないかみたいな。人狼ブームだからさ。人狼、新しい人狼ないかみたいな。じゃあ、顔下げてください。全顔下げてください。じゃあ、童貞の人は顔上げてください。っていう、その童貞人狼っていうのを酔っ払ってるからですよ。あくまで酔っ払ってるからですけど、ちょっと思いついて。で全員顔上がっちゃったみたいなこととか、あの一人だけ顔上がって、え お前童貞だと思ったの、俺だけなのみたいなのを楽しむっていう、すごいひどい悪趣味な童貞人狼っていうのを思いついたんですけど、まあこれ童貞じゃなくてもいいと思うんですよね。人狼ってその最初に役職配んなきゃいけないじゃないですか。まあ当たり前だけど、人狼かどうかは、人狼か人狼じゃないかを判別するために必要なことですけど、カードを見た時にさ、あの表情で分かっちゃったりとかさ、まあいろいろあんじゃん。だからあえて、まあこう童貞って言ったら俺が悪いんですけど、童貞じゃなくていいから、例えばあの今回の人狼の人は水亀座の人です、水亀座の人を顔を上げてくださいとか、そういうなんか個人情報に類推するようなことも面白いんじゃないかなと。すごい、あの人狼ってすごい多人数でやりますけど、多人数じゃなくて本当にワンナイト人狼ぐらい4人とか5人ぐらいで人狼遊びみたいな話ですけど、じゃあなんだろうな、マドカマギカの映画を見た人顔を上げてくださいみたいなので顔を上げて、で、まあ、顔を上げた時点で全員の過半数だったらもう人狼の勝ちだよ。全員食われたよ。で半数ぐらいだった時に、いや、お前は映画見ないはずだとかさ、お前アニメ見てないからお前は人狼じゃない。いや、俺実は、あ、マドカマギカはさ、見てないんだよね、まだ、みたいな。じゃあお前、ホムラちゃん好きみたいな、そういう話でこう盛り上がれるんじゃないかみたいな、そのフリートーク人狼っていうね、DT じゃなくてフリートークで FT 人狼っていうのはどうだろうかっていうのをね、ちょっとね。飲みの席で提案したりとかしてきました。提案じゃないよね。ただの飲みの上のグダ話ですけど。これあの、もしリスナーの方で、あ、ちょっと面白いかもって騙された方はね、あの、ちょっと試してみていただいて、あの、こういうお題なら成立しましたみたいな話を、なんか、あの、ツイッターかなんかでいただけると嬉しいです。はい。まあ、そんなですかね。この童貞人狼の話をさ、俺大阪の後だから3月9日から1ヶ月以上温め続けたって、これ完全に病んでるよね。その卵も温めすぎてなんか腐っちゃってるみたいな感じになってると思いますけど、まあこんなね、1ヶ月半ぶりに喋って全然トークも切れないですよって言ってるけど、なんか普段通りに喋ってる感ありますけど、いやー、まあまあそんな感じでね、30分ぐらいは喋ったんで、そろそろ、まあ、今回もね、まあ短めにちょっとしみようかなと思うんですけども、まあちょっとね、悩むところですよ。あ、パワーナインゲームズとしては、まあその、このサークルはまあ正直なところ僕一人、ほぼ僕一人のサークルで、まあゲームマーケットであったりね、制作上のなんか問題であったり悩みであったりは、僕の友達仲間にあの協力してもらって、全面協力してもらってありがたいことにやってるっていうサークルなんで、僕自身がね、ちょっとマグロ漁船に乗っちゃうとね、ちょっと誰もハンドルを切る人がいないんですよね、このサークルの。なんで、このラジオ自体も、もう一回閉じた方がいいんじゃねえかっていうのもちょっと悩んだんですけど、まあ、リスナーの皆さんのね、あの、ご好意にちょっと甘える形で、完全な不定期ということで、まあ、今回の1ヶ月半が多分最長だと思うよ、さすがに空く期間は。これ以上空いたらもう、あの、多分、ブログに、あの、終わりましたっていう一言だけ書いて、ラジオ終わると思うんだけど。 まあ、それないようにね、していきたい。せめて、ちゃんとこのラジオが終わるなら、最終回っていうのをちゃんとやって終わりたいと思うんで、まあ、ちょっと不定期という形にさせていただいて。まあ、隔週がやれればベスト。まあ、一月に一回は最悪守るような形でちょっと進めたいかなと思っております。うん。まあ、今回本当にイレギュラー1ヶ月半かかっちゃったんで、まあ、そればっかりはちょっともう本当申し訳なかったなと思うんですけど。いやー、まあ、このね、1ヶ月半いない間にもう世界はどんどん勝手にっていうか僕を取り起こして進んできますね。なんかいろんなポッドキャストも更新されて、バンバン更新されて、ボドバラさんのね、最新回とも聞きましたけど、ゲーム作ったらなんかいろいろ言われるねみたいな話、僕もなんかね、ちょうど去年ゲーム出しましたから、もういろんな経験がありますけども、そこら辺の話突っ込んで話すると、ちょっとラジオじゃないところ話した方がいいんじゃないかなみたいな感じもちょっとしましたけどね。なかなかボードゲーム、そう、ね、制作の話もそうなんですよね。パワーナインゲームズとしては次のゲームマーケット春違うな、の東京、次はいいのか、来月再来月ぐらいにやるやつはなんか新しいゲームがあればいいですけどね、ちょっと難しいと思うんですよね。なんでまあ私有宅も取ってるんで、ドラゴンズストーンがやれるよと、であと拡張だけ数が多いんで、在庫が拡張を主に売る、基本セットは10個程度しか在庫ないんで、それを細々と売るみたいな、多分ね、感じになるんじゃないかなと思います。あとはなんか僕が管巻いてるっていうだけのスペースなんで、もしなんか一緒になんかやりたいっていう方がいらっしゃったら、多分大歓迎なんじゃないかなっていうぐらいの、感じでおります。はい。いうところでした。一応締めのセリフみたいなのがあるな、このラジオ。公式のパワーナインゲームズのツイッターアカウントがあります。アカウントが power_nine パワーナインです。これフォローしていただくと更新情報だったり、マグロ漁船からのつぶやきだったりかながちょっと続きますんで、楽しみにしてくださいませということぐらいですかね。うん、いや、なんでね、やっとそのマグロ漁船もね、だんだんあの港に近づいてきましたんで、まあ昔通りかわかんないですけども、まあちょっと落ち着いてくれば落ち着いてきた感じで、話題がないっていう感じのラジオに戻ると思いますんで、よろしくお願いしますと。まあ、そうこうしてる間にね、宝月の冷徹って面白いアニメも終わっちゃいまして、まあ、オープニングが、ここは地獄、職場が地獄ってずっと歌いながら働いてましたけど、次の今期はね、キャプテンアースとかを楽しみに、生きていこうかなと思ってますんで、まあ、アニメ好きの方もね、アニメの話題も多分どうせすると思うんで、よろしくお願いしますってとこっすかね。いやー、だから1ヶ月半だから溜めた話題があるかと思いきや、ほとんど大阪の話だけでしたね。大阪以外の記憶はねえな、いう感じで、よろしくお願いします。まあまあ、なんとかね、やめずに細々と続けていこうかなと思ってますんで、まあゲームマーケット、次の東京のゲームマーケット合わせで、まあなんかやりたいなと思ってるんで、よろしくお願いしますというところでした。それではお相手は、バーナンゲームズのナインでした。今回も、まあ、30分以上ね、お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。次回は、隔週ぐらいでやれたらいいなと思ってます。はい。あとはなんか、どっか、ミスミスか、ボドバラさんかとコラボできたら楽しいんだろうけど、ちょっと、まだちょっと漁船がね、港に着いてないんでね、着いたらちょっと、ぜひなんかやらせてください。はい。というわけでした。では、